アッシリア帝国の都ニネベの悪と不法が神様に届き、神の裁きとしての滅びが告げられることになりました。その滅びを告げ知らせるために召し出されたのがヨナでありました。しかしヨナは神様が申しつけたその言いつけに背きました。理由は、神様が憐れみ深い方であって裁きを告げたとしても、もしも悔い改めるならば思い直されて許される方であるということを知っていたからだと、今日のところになって明らかになります。つまり、神の裁きを告げるということは悔い改めのチャンスを与えることになるということ。悔い改めたならば、神はその裁きを思い直して許してしまわれる。ヨナにとってニネベという都は、当然神の裁きを受けて滅ぼされるべき都でありました。それだけアッシリア帝国によってイスラエルの国は散々苦しめられてきていたからだとも言えるかもしれません。そんな悔い改めのチャンスを与えるためにニネベに行くなど嫌だと、まっぴらごめんだと、ヨナはニネベとは正反対の方向に西へ西へと逃げていくことになりました。しかし、全能の神様から逃れることなどできるわけもなく、結果的に嵐の海に放り込まれました。そんなヨナを神様は大きな魚に飲み込ませられた。ヨナはその腹の中で、いわば保護されながらも、海の底、死者の世界、黄泉の底にまで下った。二章の祈りの中でそのような言葉が出てくるのですが、おそらく具体的には溺れそうになって死にそうになる苦しみのどん底から、神様に祈り叫んだら、神様はその苦難から助けてくださったのだということだと言ってよいと思います。助け出されたヨナは、改めてニネベに行く使命を受けます。それが三章のところであります。どうしてヨナが、一旦は拒否して逃げながらも、もう一度ここで神様からの使命を受け入れたのかを考えますときに、三つの可能性が考えられます。一つ目は、二章にある祈りの言葉から、神様によって苦しみ、苦悩のどん底から救い出されたという経験を通して、自分の思いに反していても、やはり助けてくださった神様に従おうとしたということが一つ目の可能性。二つ目は、神様からこう言いなさいと、言われた言葉の中に、40日の後にニネベは滅びると言いなさいとありました。40日という具体的な裁きの期限が区切られている。それは神様の裁きが間違いなく実行されるであろうという、まあ、確実に実行されると思ったのではないかというのが二つ目の動機です。可能性。三つ目は、 どうせニネベの人々はいくら言っても悔い改めなどはしないだろうと予想したとも考えられなくもない。しかし残念ながら、この三つの可能性のいずれにしましても、ヨナの予測や期待は外れてしまいました。なんとニネベの人々は、上は王様から下々の者まで皆悔い改めてしまった。そうしたら、ヨナが知っている通り、神様は悔い改めたニネベへの裁きを思い直して許してしまわれた。裁いて滅ぼすのをやめてしまわれた。この神の思い直しに対して、今日のところでヨナは大いに不満であって彼は怒ったとあります。今日の四章冒頭のヨナが怒っていう言葉から、ニネベが悔い改めたならば、許される可能性があるのだということを、逃げ出す以前から言っていたんだということがわかります。つまりヨナは、神様からのご命令、言いつけに問題を感じていたということを、きちんと指摘していたのだと言えます。もしもニネベに神の裁きを告げに行けば、チャンスを与えることになるのだ。あのニネベという町にチャンスなど与えてよいのか。よくないではないかということです。そのよくないことを神様はしろというわけですから、それは問題だと思うわけです。つまり、神様というお方がどのような方であるかをよく知っているんだと自分は言うわけです。自分がニネベに行って裁きを告げることが、やはりニネベに生き残るチャンスを与えることになるので、そんなことは絶対に嫌だと、だから逃げたのだと改めて言うわけです。裏を返して言えば、ニネベは絶対に滅びるべきだ。世の中にはその固い結論がすでにあった。どのような仕方かはわからないが、正義の神様はきっと裁いて滅ぼしてくださるだろうと思っていたのではないか。その神様からニネベに行って裁きを告げなさいと命令を受けた。ヨナは知っている。神様というお方がどのようなお方か。それは恵みと憐れみの神であり、忍耐深く慈しみに富み、災いを下そうとしても思い直される方。ニネベに行けとはニネベにやはりチャンスを与えに行くようなものだ。悔い改めなど、可能性としては低いであろうけれども、しかし万が一の可能性がなお残される。だから嫌だった。だから逃げた。しかし、海で死にそうになるところから助けられた恩義もあるし、どうせ行ったって悔い改めっこないだろうという予想が一方にはあって、再度ニネベに行くわけですが、結局、ヨナの予想は見事に外れてしまうことになるわけです。ニネベは悔い改めて、なんと許されてしまった。ヨナにとっては最悪の結果となった。そしてヨナはこの結果に激しく怒った。ヨナの怒りはニネベは滅ぼされるべきだといういわゆるべき論の結論に反するからであります。本当ならば神の言葉が大きな力を発揮して、皆が悔い改めて神に立ち返ったということを喜ぶべき ところのはずでありますけれども、喜ぶどころか、激しく燃えるように怒ったというのです。これは許しがたい許しだと。ニネベは絶対に滅びるべきなのだ。滅びねばならないのだ。なのに神様は悔い改めたからと思い直して滅ぼすのをやめてしまわれた。あ、そういうことですか。あ、やっぱり自分が知っていた通りだった。神様は憐れみ深く悔い改める者には思い直して許しをお与えになるお方。そう。自分はそれを知っていたから逃げたんだ。それもちゃんと言っていたではありませんか。そうならないようにきっちりと裁いて滅ぼしてくれるようにと期待して、で従い直してきたのに。やっぱりダメだったか。もういい。もうニネベを生かすのなら、どうぞ。私の命を取ってくださいと。生きているよりは死ぬ方がマシですとまで言う。このように怒るヨナは、自分は神の憐れみを知っていると言っているんです。しかし彼は、自分がどんなに憐れまれているかということを知らない。それは神を知っているつもりでいながら、実は何も知らないのだということであります。知っているつもりになっていて何も知らない。なんと哀れなことか。神様ヨナに、お前は怒るが、それは正しいことかと問いかけられる。ヨナにしたら、もちろんですと。あなた様は義なるお方ではありませんかと。ニネベがこれまでしてきた数々の悪行を、ただ悔い改めたからといって全部許してしまって本当にいいのですか。それでは義の筋が通らないではありませんかと。ヨナは言いたかったのではないかと思うのです。しかしここでヨナは沈黙するのです。そしてヨナはニネベの都を出て、見張るかのように、ニネベを見張るかのように近くで小屋のようなものを作り、そこに座り込んだというのです。都に何が起こるかを見届けようとして、このヨナに代表される知ったつもりになっている人間は、自分の正義に基づいたストーリーを書いて、それを見届けようとするのです。みんな自分なりのストーリーを描き出していくわけです。で、それがちゃんとなるのを見届けようとするんです。例えば、ソドムとゴモラのように天から火でも降ってきて、この都が滅ぼされることになるであろう。それを見届けてやるのだ、と。あんな、灰をかぶり、荒布をまとうだの、ニネベの者たちがやっている悔い改めなど、上っ面だけのものだ。どうせすぐにボロが出て、結局は滅ぼされることになるに決まっている。いや、そうであらねばならないのだ。この座り込みの姿は、その固くなさを象徴しているようであります。本当は、裁く権限は神様にしかないのに、ヨナは自分が神様になり変わって決めつけている。まるで裁きの座に座り込むかのようであります。神様をそっちのけにして、 自分が何者であるか考えようともしない。結論先にありきで、自己検証も吟味することもない。先にもう出来上がっている結論に全部こじつけていくだけであります。そこには対話がないのです。自分の考えを絶対化し、その考えに逆らう者は誤っている。対話をしないというのは人格否定に等しいのです。独裁者になっているような、自分の正しさに酔ってしまっているように、自分を振り返ることさえできない。座り込みはいいが、厳しい暑さのゆえにヨナは苦しむことになった。暑さよけに小屋を作ってみたものの、その苦痛は半端ではなかった。しかしそれでも自分の正義に執着して、そこに座り込み続けるヨナであったわけです。そんなヨナに、神様は何とも皮肉とも思われることをなさった。一夜にして遠駒の木を生えさせ、その木陰にヨナがこの太陽の、灼熱の太陽の熱から守られて過ごせるようにされた。遠駒の木って聖書の中ではここしか出てこないそうなんです。2メートルぐらいまで高さが伸びる木で大きな葉を茂らせると書物には出ておりましたけれども、一夜にして遠駒の木を生えさせ、その日陰に行こう快適を与え、そしてそれを一夜にして奪った。遠駒の木を虫に食わせて枯らしてしまった。太陽の灼熱のその苦しみに加えて、神様は熱風の東風を送られた。この灼熱の苦しみの中、ヨナは再び死ぬ方がマシだという、かつて苦しみの中から救われて神様は素晴らしいと祈っていて、褒めたたいていた、はずでありますが、再び苦しみの中に置かれると耐え難くて死んだ方がマシだなどと言い出す。ニネベの滅びを見届けてやるはずでありましたが、もうそれどころではなくなってしまった。神様の忍耐深さがこの皮肉めいた御業の中に表されてみるのはどこか無理があるでしょうか。死んだ方がマシだと言った時も、ここで再び同じことを言っているこの時も、神様はやはり同じように静かに問われるのです。お前は遠駒の木のことで怒るが、それは正しいことかと。あなたの怒りは正しいか。自分の結論を絶対化し、それにそぐわないからと怒る。そのあなたの怒りは正しいことかと問われるのは、あなたは一体何者なのか、どういう立場で、どういう権威を持ってその結論を出し、それに逆らうからと言って怒るのか、そう問われているに等しいのであります。神の憐れみはご自身が作られたものへの憐れみであります。機械仕掛けの自動販売機の神ではない、心のある、人格のある神。それは 自由と責任を持ち、正義の筋をきちんと通し、その上で愛することのできるお方。新約聖書の使徒パウロが、ロマ書9章15節で引用していますけれども、出エジプト記に、こうあります。私は恵もうとする者を恵み、憐れもうとする者を憐れむと。つまり神様には自由があるんだということであります。ニネベの悔い改めを認めて、過去どんなひどいことをしていたとしても、悔い改めて神に立ち返ったんだということを認めて、裁きを撤回する権限と自由を持っているのは、作り主なる神様であってヨナではない。神様はただそれを行使しただけであります。ヨナは神様に成り代わってしまう傲慢に陥っている。自分の裁きの判断は絶対だと思っている。あの海の底から助け出されたように、神様に逆らえないのも分かっている。だから沈黙する。口をつぐむ。一方で、神の全能を認めながら、他方で神になり代わって自分が裁き主になる。全くもってそれこそ筋が通っていないんです。自己矛盾を抱えているんです。が、それを振り返ることも、自己吟味することもできない。とにかく納得いかないから、見届けてやると。自分の理屈の正しさの証明を、ただひたすらしようとするわけです。神様は優しく、諭し問いかける。お前は自分の労することも、育てることもなく、一夜にして生じ、一夜にして滅びたこの遠駒の木さえ惜しんでいる。それならばどうして私がこの大いなる都ニネベを惜しまずにいられるだろうか。そこには、12万人以上もの、右も左もわきまえの人間と、無数の家畜がいるのだから、これでヨナ書終わってしまうんです。ヨナのこの神の言葉に対する答えは記されておりません。それは読む者にその答えのバトンが渡されるということだと言ってよいのではないでしょうか。今日だってそうです。この最後の神様の言葉に対してどう答えるか、そのバトンが私たちにも渡されているということであります。実は、新約聖書で主イエスキリストもヨナについて触れておられるところがいくつかありますが、興味深いところが一つあるんです。まあ他のところもそうですが。皆さん多分、聖書に親しんでいる方は覚えておられるでしょう。マタイの16章13節以下なんですけれども、イエス様が弟子たちに、世の中の周りの人たちは、自分のことを人の子って言われるんですけども、自分のことを何と言っているかと聞くわけです。そしたら弟子たちはですね、預言者だとかエリアだとか、あの首切られた洗礼者ヨハネだとか、まあいろいろと言うわけですね。世間の人はこう言っていると。その答えを聞いた上で、イエス様は、弟子たちに問うわけです。それでは、あなた方は私を何者だというのかと。すると、シモン・ペトロが、あなたはメシア、生ける神の子です、と答えた。シモン・ペトロが、答えた。シモンというのは実名です。彼のもともと生まれた時に付けられた名前、シモン。で、シモン・ペトロと言われているこのペトロというのは岩という意味のあだ名です。 ね、岩という意味のあだ名です。ですから、イエス様がこのあだ名をつけてくださったんですね。お前はペトロって。だから、シモン・ペトロって。本名とあだ名とセットで呼ぶわけです。シモン・ペトロがあなたはメシア生ける神の子ですと答えた。次です。このペトロの応答に対してイエス様が言われたんです。シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。シモン・バルヨナですよ。シモン・ペトロではないんです。で、バルヨナっていうのは、バルっていうのは息子っていう意味です。ヨナはヨナです。つまり、ヨナの息子シモンよって言ってるんです。で、実はそこの聖書の言葉の文脈の流れから言うと、ファリサイ派の人たちがイエス様を試そうとして何か印を見せてくれって、言ってきた時にですね、なんと不信仰な時代だってイエス様は嘆かれた後ですね、ヨナの印以外は与えられないっていう言葉を実はちょっと前のところで言っておられるんです。ですからそことのつながりがやはりあると思うんですけれども、でもここでですね、ペトロがバルヨナ、シモン・バルヨナと呼ばれているんです。ここに注目したいんです。そう言って、この岩の上に、このペトロというあだ名の岩ですね。岩の上に教会を建てるといい。あなたに天国の鍵を授けるとイエス様は言われたんです。今はその最初の呼びかけに注目したい。実はヨハネによる福音書を見てみますと、ペトロのお父さんの名前は、実はヨハネっていう名前だって出てくるんです。ヨハネですよ。で、聖書学者たちといろんな人たちはですね、ヨハネとヨナをまあ、ヨハネ、遊びのようですけど、ヨハネがヨナに、こう、短くなって、ね、短縮されたっていうふうに見る人もいなくもない。でもちょっとそれはね、あまりにも無理があります。ここは明らかにイエス様は、あなたはメシア、生ける神の子ですという、キリストを告白したこのペトロに対して、あなたはヨナの子だと言ってるわけですよ。つまりそれは、キリスト告白をしたシモン・ペトロはまさにヨナの息子、すなわちヨナの精神を受け継いでいるものなのだという意味で、意図的にペトロのキリスト告白に対してそれをするのはヨナの息子、子供なのだと言っているに等しい。作り主なる神様にとってニネベもヨナも神ご自身のものであります。ヨナは自分が育ててもいないトウゴマの木を惜しんだけれども、作り主なる全能の神はニネベをも哀れみを惜しまれる。悪の道を歩み、不法を働いているようなニネベであったわけでありますが、それでもそんなニネベを惜しみ、慈しむ神。ニネベはどういうわけかは、悔い改めて、滅びずに済んだ。神の哀れみのゆえに、悔い改めのチャンスが与えられ、その呼びかけにニネベの人々は王様から下々まで答えた。しかし、実はこのやりとりを通して神様を知っていたつもりになっていて、実は何も知らず、しかも神様になり変わって傲慢になっている自分にも気がつくことのできないヨナも、 神様には愛おしく惜しむ存在なのだというメッセージが込められているのではないでしょうか。ペトロのキリスト告白、それはこの分け隔てのない神の憐れみ、このどこまでも忍耐強く寛容な神の慈しみ、それがメシアとしての主イエス・キリストの到来と、十字架と復活となっているわけです。悔い改める者に許しを与えて生かそうとするわけです。ヨハネが、神はその一人子を賜うほどに、この世を愛されたというあの有名な言葉がやはり共鳴するわけです。その神の愛の発露として、キリストが我らのうちにおられるのだから、自らの信仰を問い直し、吟味してごらんなさいと、使徒パウロはローマの信徒たちに教えているわけです。真理としてのキリストを見出し、そこに尽きぬ許しを、目を開かれて見出していくときに、私たちは神の自由に預かり、一方的な決めつけや偏見や差別から解き放たれて、何度でも自分を問い直しては、何度でも悔い改めていく。そして自由にされた者として立ち上がり、主の御後に従っていくことができる。ヨナ書は、その神の憐れみと慈しみ、惜しむ愛の成就としての、主イエス・キリストを指さしていると言えるのです。この問いで終わっているということは、私ども一人一人に答えてくるのを待っておられると言えるのではないでしょうか。神の憐れみと慈しみと愛を、十字架を前に改めてしかと受け止めて、悔い改め、そして許しをいただき、立ち上がっていきたいと願い祈るのです。